山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学医学部人体病理学講座講師、大石直樹先生にお越しいただきました。大石先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大石先生が所属をされている人体病理学講座ですが、こちらでは顕微鏡で病気で特に腫瘍を見つけて診断を確定するというお話、先週いただきましたけれども ね、病理診断の話がありましたが、病理診断の先生というのは何人ぐらい今いらっしゃるんですか？
そうですね、現在は8人の医師が人体病理学講座に所属して病理診断を担当しています。
8人ですか？
はい。
それは多いんですか、少ないんですか？
そうですね、なかなかこう皆さん馴染みがないと思うんですが、日本の大学病院としては標準的な人員だと思います。ただ人口あたりの病理の数はアメリカなどの、他の欧米の国ですね、と比べると日本ではだいたい5分の1程度だと言われていて、まだまだ少ないのが
少ないですね。
で、病理に進む医師はこう平均すると0.5% と言われていて、医学生が200人いるとそのうちの1人しか病理にならないというのが現状なんです。
少ない
ですね。なかなかのレアキャラっていうふうに、私たちも認識してるんですが、
自らをレアキャラだと、
そうですね、今後時代を担う若い先生が増えていってほしいなと思っています。
本当ですね、そうか、貴重なんですね。じゃあその貴重な人材である、今人体病理学講座で学んでらっしゃる学生さんたちはどういったことを勉強されてるんですか？
そうですね、医学部の2年生から4年生までの勉強は基本的には講義が主体になるので、座学として病気の成り立ちや腫瘍の分類について学んでもらっています。で、一方4年生の後半からは実際にこう医療の現場、病院に出て実習をして勉強しています。で、そういった中で私たちの人体病理学講座や病理診断科では、患者さんから採取された検体がどのようなプロセスを経て確定診断されるのかというのを実際に見て、時には私たちと一緒に診断に加わって勉強してもらいます。
すごいプロフェッショナルで本格的なことがもう4年生から始まるんですね。
そうですね。
で、そこからさらには5年生6年生と勉強を重ねていくわけですよね。
そうです。
どういった感じなんですか？
そうですね、なかなか4年生の最初というのは、医学の知識はあっても実際にその知識がどのように運用されて患者さんのケアに、使われているかっていうのは、なかなかこうイメージ しにくいと思うんですが、
そうですね、実際とやっぱ全然違うでしょうしね、勉強してるだけでは、
でだんだんこう実際の医療人としての働き方とかが、学生さんの中でもこう熟成されていくのが、見ていてわかります。
すごく貴重な体験をされてるんですね。
そうですね、
学生教育の何かこう工夫などはどういったことがされてるんですか？
はい、特に医学科の5年生6年生それからあと初期臨床研修の先生も、私たちのところにローテーションしていただくんですが、私たちスタッフと協力して実際の病理診断報告書を作成するという実習研修をしています。またこう例えば皮膚科や耳鼻科など特定の科に進みたいと思っている研修医の先生には、その分野の検体を専門的に勉強できるよう私たちの方で工夫しています。
なるほど、そうか、そこからまた枝分かれしてこの科に行きたいみたいなのが出てくるわけですか？
そうですね、例えば皮膚科医になりたいという先生は、皮膚科の例えば皮膚の腫瘍だとか、炎症性の病気とかの病理、どういったふうに病気が見えるかっていうのを詳しく勉強することは、皮膚科に行くとしても、非常に勉強になることだと思うので。
そうか、全部つながってるんですね。
そうですね。
なるほど。病理診断医を目指される学生さんたちっていうのもいらっしゃるわけですか？
はい、内科や外科を目指す、学生さんより少ないのが現状なんですが、いらっしゃいます。で、実際には初期臨床研修という、皆さんがいわゆる研修医として認識されているものですね、それを、2年間行って、その間にいろいろな科を回った上で所属するかを決定します。 なのでまずは初期研修の間にこう病理診断科で私たちの仕事を一度経験してみてほしいと思っています。
うん、200人に1人に、ね、選ばれるわけですね。はい、はい、そしてリスナーさんから質問が届いておりまして、甲府市の陽子さんからです。先生はリンパ腫を研究されていると、されているということですが、リンパ腫というとアナウンサーの笠井慎介さん、そして水泳選手の池江璃花子さんが悪性リンパ腫にかかったという報道が記憶に新しいところですが、これまで元気だった方が突然悪性リンパ腫にかかるということは珍しくないのですかと、その原因や悪性リンパ腫にかからないための対策などあるのでしょうか、また完治するのは難しいことなのでしょうかというご質問いただいています。先生、
はい
はい、
ご質問ありがとうございます。まずこれまで元気だった方が悪性リンパ腫を急に発症するということは、まあ、残念ながら珍しくないんですね。
何かこう兆候が見られるとか、
そうです
ね、前兆があったみたいなことはなくですか？
そうですね、リンパ腫の症状として例えばこう体重が減ってきてしまうとか、そういったことはあるんですが、そうですね、そのずっと前から何か兆候があるというのは基本的にはなかなか捉えづらいですね。
で病院に行って検査してみたら悪性リンパ腫が見つかったっていう、はい、なるほど。
そうですね、そして悪性リンパ腫を発症される患者さんというのは実は年々増えています。でその大きな原因は社会の高齢化だと考えられています。で一方で例えば肺がんと喫煙、皮膚がんと紫外線といったがんを発生させやすくする習慣や環境というのは悪性リンパ腫では、まあ、ごく一部の特殊なものを除いて見つかっていないんです。なのでこれをすれば悪性リンパ腫になりませんといった対策は今のところははっきりしたものがないのが現状です。で治療について言うと、はい、悪性リンパ腫の治りやすさはそのタイプによって様々なんです。例えばアナウンサーの笠井さんはご本人も公表されていますが、はい、肥満性大細胞型 B 細胞リンパ腫とちょっと難しい名前なんですが、
はい、
そういったタイプのリンパ腫を発症されています。でこのタイプは比較的進行が早いものなんですが、抗がん剤を使った治療でおよそ6割から7割の患者さんが治ることが分かっています。
じゃあ、まあ早めにこれが見つかっていればそれだけ早くレスキューされる、完治する確率も高くなってくるよっていうことですか？
そうですね、はい。で患者さんから採取された組織を私たち病理医が見て、
はい、
進行が早いタイプのがんなのか化学療法が効きやすいタイプなのかなどの情報を整理して、まあ、あの臨床、血液内科の先生ですね、
うん、
に伝えるのも私たち病理の大切な役割です。
なるほど、うん、そうか、これの診断を誤ったら大変なことになりますからね。
そうですね、
違う治療法になっちゃうってことですもんね、
はい、
やっぱり病理の方がしっかり見極めるっていうのは大事なことなんですね。
はい、
では先生最後になるんですが、山梨大学医学部の受験を考えていらっしゃる生徒さんたちにメッセージをお願いします。
はい、山梨大学医学部の中には、基礎研究が得意な先生から臨床現場の最前線で活躍されている先生まで様々な教員職員が在籍しています。そうした中で、まあ、私自身もそうなんですが、いろいろな人と関わることで新しいことへの興味だったり、それまで自分で気づいていなかった得意分野や長所を引き出していただくことも多いです。ぜひ山梨大学医学部で新しい自分と出会って才能や可能性を開花させていただきたいと思います。
はい、大石先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。